映画喫茶へようこそ。 3C4C の与田瀬谷です。
かすみんです。
たけるです。
では今回も映画喫茶の週替わりブレンドということで、2026年からリニューアルしたこのコーナーでは、最新の映画ニュースについてのトーク、新作映画の紹介、そして視聴者のお悩みを解決する映画紹介の3つをお送りしていきます。映画業界の今を知り、劇場新作や配信作品であなたの見たい作品にご案内します。この番組キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は、映画洋楽情報の発信や映画イベントを開催しているキュラと提携した音声配信番組です。映画好きの3人組 3C4C、 私セアとタケル、カスミンの3名が映画に関する様々なトークをのびのび展開していきます。
番組名映画喫茶の〇〇の通り、喫茶店のように自由でのんびりできる空間を目指しています。その日の気分に合わせた一杯のように、新作映画や往年の名作を紹介していきますので、お気軽にフラットお立ち寄りいただき、おすすめの一杯を味わってください。
この番組はポッドキャストやスタンドFMなどの音声配信サービス、また YouTube チャンネルキュラプレゼンツ見て聞く映画マガジンで配信していきます。ぜひ使いやすいサービスでお楽しみください。
ということで、まずは最新ニュースのコーナーでございます。まずはトイストーリー5の本予告編がついに公開されました。
イエーイ
面白かったね。なんか気になる感じだったね。
ね、なんかこれまでだと1、2、3とあって4のね、公開されたことについてはちょっとまあ3派といらないって言ってる人もいましたけど、個人的にはね、4もまあ僕好きなんですけれども、でもその後に5出るって、もうついにもういらないんじゃないかみたいなことを最初ね、5決定って言われた時は思ったんだけど、予告編見たら今ならではの話というか、
うん、
なんかおもちゃの中でね、デジタルというか iPad みたいなものと昔ながらの人形のおもちゃみたいな対立が、どうもね、そのアナログかデジタルかみたいなところにまだ派生しそうで、まあ、子供の話してるけど、うん、まだアナログのものを多分気に入ってる人とか、デジタルのところついていけない人とかに対しても何か刺さる部分というかあるのかなっていうところは思うね。
うんうんうん、なんかあの予告のリリーパッドちゃんはだいぶなんか今時のちょっと鼻につく感じだから
まあ若者感ある
よね。どうなんだろうね、若者感があるよね
うん、まあ、なんか今本当に子育てとかもね、親が手が離せないみたいになったら YouTube 見せとけみたいなね、こともまあある世の中なんで、まあそうなるとなかなかアナログのおもちゃの出番がどんどん減っていって、デジタル機器さえあれば済んじゃうみたいな、ちょっと味気ないとも感じられるような世の中になってる気がするんですけど、
まあだからあれよね、どうもさ、デジタル機器とさ、アナログのまあ紙とペーパーレスみたいな話にもつながると思うけど、うん、結局時代の流れっていうところには多分逆らえなくて、そこはすごく不可逆的なものがあると思うから、でもそこに対してなんかデジタルになりましたっていう結論をさすがにこの映画を作って出すとは思えないから、
うん、
そこをなんかピクサーがどういう風に結論出すのかっていうのはとても興味深い気はする。
なんか使い古されたおもちゃの象徴かのようにウッディがちょっとハゲ頭になってたりとかね、なんか哀愁を感じさせる
そうだね、
内容ですけれども、まあどういう展開いくのか楽しみですね。
うん、楽しみです。
で、他にですね、あのモナークってわかりますかね？
ゴジラとかの？
そう、ゴジラとかのあのモンスターユニバースのドラマシリーズとして Apple TV で配信されてるモナークのシーズン2が2月27日から配信になるということで、あのアメリカでその PR イベントが行われてたんですけど、それがもうすごくて、
うんうん、
なんか SNS に動画で回ってるんだけど、大量のドローンでヘリコプターとゴジラが再現されて、でなんか本当に背びれから頭にかけてピコピコピコピコみたいなチャージがされて、ゴジラがレーザーを発射したら下から花火が上がるみたいな。
すごい。
そう、本当になんか大々的な PR してて、もう日本ゴジラの国なのにこれやんないんかいみたいな結構なんかいいなーって思った。あれ本当にすごい歓声も上がってたし、途中でそのゴジラじゃなくてコングになって新しいモンスターのタイタン X ってやつの触手と戦ってるシーンがあったりとか、もうなんかドローンだから何でもありで、それがもうハリウッドの上空でやってて、もう観客がわーって歓声上げてみたいな、すごいイベントやってて、
なかなかね、 Apple TV のドラマってまだ俺も全然手出してないし、そこはまあ向こうだともう少しポピュラーなのかもしれないし、まあ Apple の資金力をちょっと感じるよね、こういうの聞くと。
Apple TV とかレジェンダリーフィルムの公式アカウント行くとその動画見れるんで、ちょっとぜひ見てください。すごいです本当に。で、今後ですね、まあ実話を元にした映画ってまあいつもありますけど、これから公開されたり、これから作られたりする伝記物が本当に楽しみなんですよ。それちょっと3本紹介したいんですけど、 1本が、まあ、結構大々的に宣伝もされてるんですけど、ビートルズの4つの映画が同時に公開されるってやつですね、
うん、
これがジョン・レノン、ポール・マッカートニー、ジョージ・ハリスン、リンゴ・スターっていうビートルズそれぞれのメンバーの実話を1917とか007シリーズのサム・メンデス監督が実写化するっていうことで、結構みんな似合いそうで、ジョン・レノンをハリス・ディキンソン、ポール・マッカートニーをポール・メスカル、ジョージ・ハリスンをジョセフ・クイーンで、リンゴ・スターをバリー・コーガンが演じるっていう、まあもう今をときめく若手注目株たちが揃ってビートルズを演じるっていうのも注目なんですけど、最近分かったのが、ジョン・レノンとの恋仲とかだった、そのキーパーソンですね、小野陽子さん、今も活躍されてますけど、小野陽子役に将軍のアンナ・サワイさんが決まりました。
おー。
すごいね。将軍の演技あってのなんか、オファーという感じがね、するよね。
うん。いや本当にこれまでの小野陽子さんについて語られていることについて、アンナさんが多くの人がまだ理解していない彼女の一面があると感じているので、それを今回見せられたらっていう風に言ってたんで、ちょっとそのメンバーたちだけじゃなくて小野陽子のストーリーとしても楽しめるところがあるんじゃないでしょうか。
確かにね、この4人の俳優がすごすぎて、ちょっと4人これ以上、まあ、今後さ揃うことあんのかなぐらい、なんかそれぞれ体制していきそうじゃない。まあ、もうすでに体制してるけど、
うん、
そこにしっかりアンナ・サワイさんが絡んでいくっていうのは、なんか後々振り返ってみて、もしかしたら映画的にもその歴史的なね一歩になるかもしれないから、すごい楽しみだね、
うん、はい、楽しみです。で、2本目ですね。トム・ハンクスがあのリンカーン大統領を演じるそうです。
お
ー、まあ、前もスピルバーグ監督でね、リンカーンという映画があったりとか、2013年にリンカーンを殺した男っていうドキュメンタリードラマがあったりしてるんですけど、まあ、今回はそのリンカーンの11歳で亡くなってしまった息子との関係っていうより私的な側面について焦点を当てた、リンカーン・イン・ザ・バルドっていう小説を原作にストップモーションアニメと実写を融合させた手法で作られるそうで、今回はそんなアポロ13とかハドソン川の奇跡、ペンタゴン・ペーパーズ、ウォルト・ディズニーの約束などなど、いろんな実在の人物をね巧みに演じてきたトム・ハンクスがまたリンカーンを演じるということで、かなり濃厚なドラマになるんじゃないでしょうか。
まあ、確かになんかトム・ハンクスかけるセアが言ってくれた今のラインナップってすごい骨太で、どれも素晴らしい作品やから、今回のこのリンカーンのね話にそこをまたトム・ハンクス添えるっていうのはすごく期待できるし、ロン・ハワードとのねタッグも楽しみやね。
うん、期待です。そしてもう一本ですね、うん、オードリー・ヘップバーンのティファニーで朝食をの制作舞台裏を描く映画が始動しまして、なんとそのオードリー・ヘップバーン役を演じることになったのがエミリー・パリへ行くのリリー・コリンズでございます。
うん、ぴったり、
本当に似合うもうなんか始まる前から想像ができる
できるできる、お洋服とかね、髪型とか想像できるね。
そうそうそう本当におしゃれで、その凛とした美しさと可愛らしさを備えたリリーってオードリー役に本当にぴったりだなって英語のニュース見た瞬間思いましたね。
うん、
確かにちょっと現代の一番近しい人かもね、オードリー・ヘップバーンに見た目とか気品とか、
うん、ということで、今後ですね、ビートルズ、リンカーン大統領、そしてオードリー・ヘップバーンという各分野の伝説的な人々を最高のキャストが演じるようなので、これらの実話伝記映画それぞれに期待したいと思います。
うん、
そしてもう一個取り上げておきたいのがですね、ファンタスティック・ビーストとかリリーのすべてで知られるエディ・レッドメインがなんと日本の是枝裕和監督の英語の最新作で主演制作で参加することが決まりました。
うん、すごい
タッグやね。
うん、この今回はそのディズニー傘下にあるサーチライトピクチャーズが参加するっていうことで、ちゃんとあのハリウッド大作で、物語の内容はまだ本当に公表されていないんですけれども、まあパルムドールも取ったことのある日本を今代表する監督是枝監督と、演技賞とかでも注目されながらもエンタメでも活躍しているエディ・レッドメインっていうことで、本当に全世界が注目する映画の一本になるんじゃないでしょうか。
確かにね、是枝監督基本的にイメージとしてはさ、まあ子役をとか、そっちキキキリンがとか、是枝監督によく出てた役者さんでいくとそういう印象があったけど、なんかこの頃ね、最新作、次箱の中の羊かな、では千鳥の大悟さんを、まあ、主演に添えてたりとか、
うん、
その後ルックバックの実写化もあるけど、そこに来てここに来て、まあ、エディ・レッドメインとか、なんか今までその慣れてきた関係性じゃない、その日本の経験ある役者さんではない被写体に対してどう演出していくかみたいなところになんかトライしているような勝手なね推測をしてしまうけど、うん、 そういう、まあ、もともと子役ってなかなかそのコントロールが難しい対象だと思うけど、大人の役者さんに比べて、うん、なんかそこに対してこれで監督の演出がまた効いてくるというか、多分もうベテランのやり方を知ってるだろうから、どういう風な、まあ、表情とか撮り方とか演出をするのかっていうのなんか非常に楽しみではあるね、
うんうん、なんかすごい挑戦意欲を感じますね。最近はフランスで真実を撮って、韓国でベイビーブローカー撮って、そしてついにハリウッドへということで、是枝監督は本当になんかアメリカにとかじゃなくて本当に世界をちゃんと股にかけてる感じがするので、ちょっとこっからの是枝監督のキャリアに期待ですね。
しかもなんかしっかりね、その間に日本での映画も撮って、完全に向こうで撮ってるわけじゃないから、うん、なんかそこもまた他のねアジアの人が向こうで撮るみたいなとはちょっと違うような気もしつつ、濱、うん、口監督もね、今度フランス、ドイツ、ベルギー合算で外国の人を主演に添えて映画も撮るみたいな話もあるから、
うん、
なんか日本人の映画監督が、まあ、被写体として外国の人を扱って撮るみたいな時にどういう、まあ、是枝監督と濱口監督がどういう作風の違いとか演出の違いあるかっていうのも注目しつつ、それぞれなんか世界的にもより評価されると嬉しいなというふうに勝手には思ってしまうね。
うん、なんか日本人ってあんまりそのこれまで歴史的に言うと全体的には英語が得意じゃないというか、もう日本語至上主義みたいな国で今もまあ半分はやってるところがあると思うから、あんまりなんか日本の監督が英語のやつを撮るっていうのはあんまなく、なんかハリウッドの監督が日本の英語得意な人採用して映画撮るみたいなことの方が多かった気はするけど、最近なんかそれこそ今から紹介したいんですけど、今週公開となるレンタルファミリーも監督はヒカリさんで、ブレンダー・フレイザー主演で日本人を使ってたりとかするので、結構日本の監督が海外へっていうそのグローバルな流れがだいぶ映画の中でも生まれてるような気がしますね。
いや、ほんまにそうやね。なんかすごいいいことやと思うし、うん、文化的な交流も深まってきてるというところで、
うん、
明るい気持ちで見守っていきたい。
はい、はい、ということで、最新ニュースの紹介でございました。ということで、ではここからですね、2月4週目に日本で公開となる新作映画の紹介をしていきたいと思います。まず、1本目はさっき触れたばかりのレンタルファミリーという映画でございます。こちらですね、2月27日公開の日本アメリカ共作の映画となっておりまして、監督が37セカンズの光監督、主演がハムナプトラやザ・ホエールのブレンダン・フレイザー。そして、他に名を連ねるキャストは日本人のキャストで、平武宏さん、山本真理さん、江本明さんなどとなっております。かなりこの豪華なキャストでやっております今作ですね。あらすじとしましては、舞台は日本でございます。で、主役がブレンダン・フレイザーが演じるフィリップという俳優なんですけれども、彼は東京で暮らしている落ちぶれた俳優でして、まあ、ジャンレノが落ちぶれているというわけではないんですけれども、ジャンレノが日本で CM 出てたりするじゃないですか。
うん、
ああいう感じで、ブレンダン・フレイザー演じるフィリップが歯磨き粉の CM をやってるんですよ。で、なんか面白、外国俳優の CM の人だよね、みたいなイメージはあるけど、それ以来別になんかあんまり活躍もできていない俳優っていうことで、日本での生活に居心地の良さを感じてるけど、本来の自分自身を見失いかけていると。そんな時に仕事がない俳優フィリップに、レンタル家族、レンタルファミリーというサービスの仕事が舞い込みます。で、まあ彼はいろんな役割を演じて、ある時は女の子のお父さんの役だったりとか、ある時は同じように落ちぶれた大俳優のもとを訪れたライターの役だったりとか、家族とか知人の依頼によって、本当はそうじゃないけど、その家族だったり知り合いだったりの役を演じるっていうことを仕事にし始めます。なので、まあそれはだいぶ他人の人生の中で仮の役割を演じることになるんですけど、まあそこでね、それを演じる中でいろんなドラマが生まれて、自分だったり、その仕事の相手だったりに変化が生まれていくっていう作品になっています。
まあ、すごくなんかハートフルな雰囲気をしたパッケージで、まあ、ブレンダン・フレイザーのね、ポスターでの表情もすごい良さそうだし、光監督の前作である37セカンズもなんかすごく良い作品だったから、まあ、そういう意味で今回ね、日本を舞台で、でも外国の俳優さんを使ってというところでは、なんかすごくいろんな化学反応が起きそうで、かつ役者論というか演じることみたいなところにも踏み込んでそうなので、すごく興味深くなんか楽しみにしてます。
はい。今作についてはですね、このブレンダン・フレイザーと共演しましたアイコっていう役を演じた山本真理さんに、私のメディアキュラでインタビューをさせていただきました。で、それは詳しくはキュラのレンタルファミリー山本真理さんのインタビューで調べていただけたらと思うんですけれども、結構ね、その山本真理さんは日本語もペラペラだけど英語圏にも長くいて、 もう日本の文化と西洋の文化両方に触れてきた人なんですね。まあそういう彼女から見て今回の作品は本当に日本を丁寧に描きながらも両方の西洋との異なる価値観の融合をすごく温かくかつリアルに描いた作品だったとおっしゃってまして、まあ見させていただいたんですけども、確かにそのステレオタイプな日本とかじゃなくて、ちゃんとなんか日本の情緒の中にいる外国人、そしてそれに触れる日本人っていうキャラクターがそれぞれ本当にしっかり際立っているリアルな作品でした。楽しみにしていただきたいです。詳しくはまたこのポッドキャストでもレンタルファミリーのエピソードを設けますので、そちらをまたお聞きいただければと思います、
うん、
そしてもう一本が同じく2月27日公開のシバベイビーという映画でございます。こちら監督がエマ・セリグマン監督で、レイチェル・セノット、モリー・ゴードなどが出ている作品なんですけれども、あらすじとしましては、ユダヤ教の弔いの集まりってシバっていうのがあるんですけれども、そこに両親と参加した大学生のダニエルが親戚やコミュニティからの詮索にさらされる中で、元恋人だったり秘密の関係の相手が現れたりとか、そういう息苦しい状況が連鎖していく一日、そういうものを切り取った作品となっております。こちらみんなオンライン試写見たと思うんですけれども、いかがですか？
すごくね、ワンシチュエーションであるその芝葬式というところで、一人の女性がね、まあ、これちょっと予告編にも出てるから言うけど、まあ、パパ活というか遠行している男性とバッタリでやっちゃうと、こういう小さな舞台ですけど、その中にもいろんなね、息苦しさとかプレッシャーとか偏見とか、まあ、社会的にあるべき姿みたいな押し付けもあって、彼女がまあ、なぜそういうところ、そういう選択をせざるを得なかったかとかっていうのがどんどん分かってくるっていう構成も非常になんかうまいなと思いつつ、その中ででも彼女がね、大事にしてるところも浮き上がってくるから、結構後味はね、ハートフルな作品だったりもするし、まあ、面白いなと思って見ました。
うん。なんか親戚のさ、場に行く時のさ、こうなんかおせっかいな感じ、なんか、うん、バンコク共通なんだなっていうか、なんか聞かれたりするじゃないですか。恋人とか結婚とか将来のこと、たまにしか会わないのにすごい聞かれたりする、なんか感じをすごい、あ、これ世界共通なんだなっていうのが結構新鮮だったなと思ってます
確かにね、まあいろんな映画でさ、例えば女性を主人公として実家に帰るっていう場面で、うん、一部シーンでは描かれたりするけど、うん、そこをこの一本の作品に見つめると、こうもやっぱりしんどいかっていうか、
うん、すごいめちゃくちゃなんだろう、経験したことある気持ちになるっていうか、
うんうんうん、
あ、こういう時あるよなっていう、すごいしんどくなりますね
、うん、なんかその不安というか、なんかストレスを増幅させるような音楽だったり、なんか圧迫感のある撮影の仕方とかもあって、本当に彼女のね、心境を体験させられるみたいな、そういう作品ですね、
うん、
あとなんかすごいいいなと思ったのが、まあ、なかなかその葬式でアタプタするみたいなとこって、結構その何やろ、映画にするとすごいしょぼいというか、大それた出来事ではないけど、まあ、そういう等身大のなんかある一日とかある風景みたいなところに日常で出会う、しんどいなって思う。さっきカスミンがまあ共感性高いと思う苦しさとか、うん、でも少しの救いもその中にあったりして、なんかそういうのがしっかり描かれてて、うん、じわじわとね、染み込んでくるような一本だったかなというのはすごい思いますね、
うん、
英語圏の映画批評サイトロッテントマトでは批評家から 96% という高評価を受けている一作でございますので、ぜひ映画館で味わってみてください、
うん、
ということで新作紹介はレンタルファミリーとシバベイビーでございました。はい、ここからはお悩み解決コーナーでございます。今回の質問は、夜更かししながら一人で見るのにちょうどいい映画を教えてほしいということで、3人それぞれが夜更かししながらにちょうどいい映画をプレゼンしていきましょう。じゃあまずはタケルからお願いします。
はい、僕が紹介するのはザ・ギルティですね。
おお、
これはネットフリックスオリジナル版ではない方ですね。オリジナル版ので、まあ簡単な筋としては、警察官のアスガーっていう、まあ、人物が緊急通報指令室みたいな、まあ、オペレーターとして、なんか街で事故があった時にオペレーターとして最初にまあ対処して、どういう風にまあ解決導くかみたいな役をやっていて、でそこに一つの、まあ、ある事件が電話がかかってきて、その真相をまあ音だけで掴んでいくという、まあ珍しい、視覚メディアの映画としては珍しい、音にかなり注目しなきゃいけないような映画ですと。で、おすすめポイントというか、まあ挙げさせてもらったのは、やっぱり聴覚だけで事件を解決しなければいけない難しさっていうところが、見てるこっちも一緒にどうしたらいいんだろうとか、どういう風なことになってるんだと想像しながら進んでいくから、かなりまあ一人で見て集中できるかなっていうところで、やっぱ視覚に頼らない仕掛けというか、認識できるのがまあ相手の声だったりとか、まあその外の騒音とか、どういうところにいるのかなみたいなのは聞こえてくると。で、ただどこの場所でどんな人物かっていうのはなかなかわからないけど、その状況とか発するまあ 単語、言葉、まあ、言い方とかで推測して解決していくけど、いかに我々が偏見で物語を自分で作っちゃうかっていうのがかなり問われてくるような展開にもなるから、そこはやっぱ見ててうっともなるし、すごく音に頼っていたところでこれを突きつけられて、まあ頭の中で作っていた視覚的なイメージというところを逆手に取られたような問いかけもしてくるから、そこはすごい鋭いなと思って、面白い一本なので、まあ夜中電気を真っ暗にしてちょっと耳を傾けて見ていただきたいなというところで選びました。
はい、
であと88分なんで多分見やすいかなと、ちょい眠ぐらいやったら見れちゃうかなっていう感じですね。
確かにね。
ザ・ギルティはアマプラと U-NEXT とフールで配信してます。
はい、では次はかすみお願いします。
はい、私がおすすめする一本はキツツキと雨です。
おお。
邦画なんですけど、役所広司さんと小栗旬さんが主演で出てますね。あらすじが、とあるのどかな山村にある日突然ゾンビ映画の撮影隊がやってきて、ひょんなことから撮影の手伝いに巻き込まれてしまう60歳の木こりの騎士と、気弱さゆえにスタッフをまとめられずにパニック寸前の25歳の新人監督光一が、映画撮影を通じて互いに影響を与え合って次第に変化をもたらしていくというコメディ映画になってます。はい、なんか役所さん演じる岸さんが作中でまだ未編集の試写するラッシュというものを見た時に、小さくその映像の中に映ってるんだけど、それがこう恥ずかしくもあり嬉しくもあり、ちょっとこう前のめりになって目がキラキラする瞬間のシーンがあって、私はなんかそれがすごい好きで、この作品って映画を制作していく過程がどんどん映っていくんだけど、主人公のその岸さんが映画の面白さみたいなものにどんどん引き込まれて、こう生き生きしていく姿がすごく素敵で、いくつになっても初心に帰って楽しむ心のなんか大切さみたいなものが伝わって、こうちょっと心があったかくなるようなほっこりするような映画 でなんかこう私も実際いつぶりだろう、なんか結構前に見てから久しぶりに今回見直したんですね。でなんかこう夜更かし映画だから、実際にベッドに横になって夜夜更かしがてら見たんです。なんかこうその終始ゆるい雰囲気がやっぱこの夜更かしの感じにすごい合ってたし、なんかこう親子ほどの年齢差のある2人のこうコンビネーションみたいなものにクスッときたりグッとしたりグッときたりして、こうなんか2人の会話をずっと聞いていたくなるような魅力がある作品だなと思ってます。でなんか個人的にはこう役所広司さんが夜更かししたい夜になんかすごいハマる役者さんだと私は思っていて、でなんかこう2023年のベスト映画にも私なってるんですけど、こうパーフェクトデイズとかもこうなんか夜更かしにはなんかもってこいな作品だなと思っているので、見た後キツツキと雨はとてもいい気持ちでこう眠りにつけると思います。はい、
はい、なんか映画ファン界隈とかでもそこそこ名前聞く割にまだ見たことない作品なんで、うん、
あ、ぜひ見てほしいです、はい、隠れた名作かなと思ってます。
見ます。
はい、
なんか小栗旬の悩みっぷりもいいよね、なんか若気のね。
うん、そうそう、なんかあの感じあったなってすごい思い出す。
そこと ね役所広司とのね、うん、会話が温かいよね。
温かくて、でなんかその小栗さん演じる光一くんにさ、ちゃんとその子自身に興味を持ってなんか肯定していくような声掛けが、なんか自分までね、なんか柔らかく肯定してもらえたような、なんかそんな気持ちになるなと思ってます。
うんうんうん、いやそうよね、うん、結構いろ多分大半の人が役所広司の役より多分年下になるやろ。
そうだね、
人生の先輩とかね、うん、いうところにアドバイスもらってる感じはあるよね。
うんうん、なんか柔らかい気持ちで夜更かしできると思います。
はい、
うん、でこの作品が、配信は Netflix と Hulu で見放題配信中になってます。
はい、ありがとうございます。ということでサスペンス系ドラマ系ときましたので、やっぱり夜に見たいとしたら僕的にはホラーを見たいんですね。
お
ということで、もうやっぱりホラーって昼に見ると、まあなんかシャッターとか窓とか閉めない限りね、やっぱ真っ暗にできなかったりすると暗くて見にくいところとかもあるじゃないですか。
うん、
しかもまあ気分的にもね、昼だとちょっと安心感があるんで、やっぱ夜に 恐怖に追い詰められてこそのねホラー体験ってところがちょっとあるので、まあ、家で夜見るんだったら、うん、せっかくなんでホラーが行ける人にはホラーを味わっていただきたいということで、今回紹介するのが韓国ホラーコンジアムという作品でございます。このコンジアムはですね、結構ホラー慣れをしていろんなホラーを見てきて、まあなかなかちょっとのことではうわーみたいになんなくなった自分が大画面で見てたらちゃんと声出してうおって言っちゃった映画ですね。
それはすごいね。
もうねちょっとね一個本当に破壊的な不意打ちシーンがあって、もうあれが結構怖かったんですけど、まあ、ストーリーとしてはちょっと行きった感じで、そのネット配信をしながら、心霊スポット、コンジアム精神病棟っていうところに若者グループが潜入するんですよ。そしたら、まあ案の定恐怖が迫ってくるんですけれども、やっぱ今時視聴回数とか刺激を求めて、配信のため、収益のためなら何でもするみたいな配信者が多い中で、まあそんな YouTuber みたいな動画配信者が絶対行かない方がいいところに行って、っていう、まあ、現代一個な感じのホラーなんですけど、もうね、形式が POV って言って、その一人称視点なんですね。そのカメラを回している視点が、もうそのまま映像になってるんで、もうそこに行って何が起こるか分かんなくて、そわそわしてる若者と同じ目線で精神病棟の廃墟を旅することになるんですよ。で、まあ、たまにその、内カメラにして、やばいやばいやばいみたいな顔してる、配信者が映ったりとか、逆にその他の人が、配信者の他のメンバーを撮ってて、そっちの反応を映してたりとか、まあ、いろんな、なんか、ただの一人称視点だけじゃなくて、自分たちのそのままの視点、表情を、他のキャラクターのを見てる表、顔、他のキャラクターを見てる視点っていう、なんか、それぞれの視点を見せてくれつつも、物語も難層になりつつ、ごちゃごちゃせず、わかりやすく展開していくっていう、まあ、作品なので、で、しかも、上映時間94分と割とコンパクトな作品になっていますので、結構見やすいです。ただ、まあ本当にびっくりするし、一人称視点なのもあるので、もう暗い夜の部屋で見たらスリル満点であること間違いなしですので、いけるぞって思った人が言ってくださいね。まあ、あとはまあギリギリね、ギリギリいけるかなの人も挑戦してみて、ちょっと限界突破してみていただきたいとは思うんですけれども、くれぐれも軽いノリでホラーが苦手かもしれない人が挑戦するのはおすすめしない作品なので、そこはもう自己責任でお願いいたします。
ちょっと肝試し的な感じだよね。
そうだね、まあ、なかなかびっくりさせられるはずなので、コンジアムという韓国ホラーは Amazon プライムと U-NEXT で見放題配信中となっておりますということで、今回の映画喫茶の週替わりブレンド2月4週目はここまでです。本日紹介した新作レンタルファミリーとシバベイビーは2月27日から日本劇場公開となりますので、気になる作品をぜひ見てみてください。そしてお悩み解決コーナー、夜更かし映画として紹介した作品は
ザ・ギルティは U-NEXT と Hulu とアマプラで配信中、
キツツキと雨は U-NEXT と Hulu で配信中、
そして韓国ホラーコンジアムが Amazon プライムと U-NEXT で見放題配信中となっております。気になる作品ぜひ夜更かししながら見てみてください。
次回以降は今回も紹介した新作レンタルファミリーのトークポッドキャスト限定で3月1週目週替わりブレンドなど予定しています。最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
キュラプレゼンツ映画喫茶の〇〇は 3C4C の3人セア、タケル、カスミンがお送りいたしました。
ぜひチャンネル登録やフォローもしていただけたら嬉しいです。またのご来店お待ちしております。